Many years ago, I observed
何年も前、悲劇となった心痛む光景を目にしました。初めての子供の誕生を前に、期待と興奮でいっぱいの若い夫婦がいました。しかし、出産中の合併症が元で赤ちゃんは亡くなりました。心の痛みは悲しみに、悲しみは怒りに、怒りは非難に、非難は医師への復讐に変わりました。二人はすべての責任は医師にあるとしたのです。そして親と親戚をも大々的に巻き込み、医者の名声と経歴を台無しにしようとしました。怒りが数週間、そして数ヶ月と続くうち、どうして主はこんな恐ろしいことが起きるのをお許しになったのか、と家族の恨みは主に向けられました。教会の指導者や会員たちは何度も彼らを霊的にまた情緒的に慰めようとしましたが拒否されました。そのうち彼らは教会から離れていきました。今ではその家族の4世代が影響を受けています。かつては主と主の教会に信仰と献身を示していた家族でしたが、何十年もの間家族の誰一人として霊的に活発な人はいません。人生の最も困難な状況にあって、平安の源は多くの場合一つしかありません。主は約束しておられます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私に学びなさい。平安を与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。私の父方の祖父母には二人の子供がいました。私の父である息子が一人と娘が一人です。息子は伝道とハワイ州での兵役を終えると、生計を立てて家族を養うため、1946年にハワイに戻りました。祖父母と娘はソルトレイクシティに住んでいました。彼女は1946年に結婚し、4年後に妊娠しました。祖父母にとっての娘の初めての出産は特別に待ち遠しいものです。まして、祖父母の場合は一人娘でした。しかし、彼女が双子を妊娠していることは誰にもわからず、不幸なことに、彼女も双子も出産中に亡くなりました。祖父母は悲嘆に暮れました。しかし、すぐ悲しみながらも、主と主の贖いに心を向けました。なぜ、あるいは誰のせいなのか、などと考え込むことはなく、二人は、人知では到底計り知ることのできない平安を求めて、義にかなった生活をすることに徹したのです。彼らは裕福でも、またエリートでもなく、教会で高い地位についたこともありません。二人はただ、献身的な末日生徒でした。1956年の退職の後、彼らは、一人残った息子と暮らすためにハワイに移りました。晩年は家族を愛し、教会で奉仕する日々でした。特に教会神殿の儀式執行者としての20年は素晴らしいものでした。二人は共にいることが好きで、離れ離れになることを嫌がっていました。どちらかが先に死んでも、その後、どうすればすぐに一緒になれるだろうかと話していたほどです。結婚して65年を経、90歳の誕生日を迎える頃、二人は数時間の間を置いて老衰で亡くなりました。ビショップとして私は二人の葬儀を行いました。祖父アートと祖母ルーの忠実さはその後の4世代に影響を与えています。困難な状況に直面した時は特にそうです。私の両親の末っ子だった娘、つまり私の妹は34歳の時、出産後の合併症で亡くなりました。出産の10日後、彼女は生後10日から8歳までの子供4人を残してこの世を去ったのです。この時、祖父母の忠実さが息子、つまり私の父、そして母に直接的な深い影響を及ぼしました。前の世代の模範を見ていた両親は迷わず主に心を向け慰めを求めたのです。世界中の人々、そして教会員が大きな喜びと苦しみを経験しています。どちらも主の計画の一部です。一方が欠ければ他方を知ることはできません。人が存在するのは喜びを得るためであるという聖句と、すべての事物には反対のものがなければならない という聖句は矛盾せず補い合っているのです。息子アルマはこう表現しています。私は前に感じた苦痛に勝るほどの喜びに満たされた。大きな問題の場合もありますが、些細なことを大きな問題にする人もいます。サイモン・ズライダーはキャンベル派の指導者でした。教会のことを聞き、ジョセフ・スミスと会いました。感銘を受け、1831年6月に教会員になります。その後すぐに長老に選任され、伝道に召されました。ところが大官長会からの召しの手紙と宣教師の正式な委任状にあった彼の名前の綴りが一文字だけ間違っていました。正しい姓は RYDER なのですが、RIDER となっていたのです。疑問を持った彼は伝道へは行かず、教会を去る選択をします。それはすぐにジョセフ・スミスと教会に対する憎しみと強い反発に変わりました。1831年3月の夜半、怒ったボートがジョセフ・スミスとシドニー・リグノンをジョン・ジョンソンの家から引きずり出してタールを塗り羽をつけたとき、サイモンズ、タールが入ったバケツはどこだと叫ぶ声が聞こえました。10ヶ月も経たずにサイモンズ・ライダーは熱心な回収者からボートの首謀者へとなってしまいました。一文字の間違いに腹を立てたことが霊的な堕落の始まりでした。どう反応するかで人生が変わってしまうことがあるのです。預言者ジョセフ・スミスは個人を襲う悲劇や敵対心に対処するための一つの模範を示しました。リバティの監獄で冷酷な扱いを受けていた時に明らかにされたのがこの神の導きです。これにはそれまでのジョセフの生涯の描写と将来に対する警告も含まれている、います。愚かな者は嘲笑い、患難を経験するように定められても、偽兄弟の難にあっても、あらゆる偽りの罪状で告訴されても、敵があなたを襲っても、穴の中に投げ込まれたり、殺人者の手に渡されたりしても、また何にも増して地獄の入り口が大口を開けて飲み込もうとしても、息子よ、このことを知りなさい。これらのことはすべて経験を与え、あなたの益となるであろう。次の深遠な言葉が続きます。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。そして明確な指示と偉大な約束です。道に踏みとどまりなさい。真剣はあなたと共にある。彼らの限界は定められ、それゆえ人の成し得ることを恐れてはならない。神はあなたと共にいる。その後の年月もジョセフ・スミスは逆境に満ちた人生を義をもって耐え続けました。ジョセフは溢れるばかりの信仰を持って言いました。経験するように定められている数々の危難については、ほんの些細なことに思われます。私がいつも泳いでいる水は深いのです。困難を誇ります。神は全てから救い出してくださるからです。絶え間ない圧力に屈しないという自信は、常に心を主に向ける力が土台となっていたのです。家族、友人、教会員、指導者、同僚など誰かから不当な扱いを受けたと感じるなら、また愛する人の死、病気、財政破綻、虐待、依存症など何か理不尽なことが起こったと感じるときは、持てるすべての力を使って真摯に問題に取り組んでください。道に踏みとどまってください。諦めは選択肢にはありません。すぐに主に心を向け、主への信仰を働かせてください。重荷を分かち、恵みにより軽くしていただくのです。キリストの喜びに飲み込まれてしまう苦難のほか、どのような苦難も受けることはないと約束されています。この世の状況のために霊的な力を失ってはなりません。最も偉大な贖いは、万物の下に身を落とし、すべての人の苦痛を受けることを主に求めました。ここから贖いには、 罪の克服の道を与える以上の広い目的があることがわかります。地上での最大の偉業を成し遂げたことで、救い主はあなたが十分に固い決意を持って主に立ち返り、主に頼り、力の限り主に仕えるならば、主は奴隷の状態から救い出すという約束を成就する力を得られました。この復活祭の朝を祝うにあたり、輝く明けの明星であられる主に心を向けましょう。主が永遠に私たちの道と真理と命を照らしてくださることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。